今日からアドベントが始まりました。イエス様のご降誕の恵みをもう一度心に覚えるとともに、再び主が来られて、そして神の国を実現してくださるという、そのことを待ち望む季節です。で、今年のアドベントはルカの福音書をご一緒に読みながら、この時期をご一緒に過ごしていきたいと思います。で、今日お読みしましたルカの福音書の1章5節からの箇所は、もう皆さん何度も読んでいらっしゃる方が多いかなと思いますが、今日ここに登場するザカリアという人は、神に覚えられている人という意味の名前を持つ祭司でした。で、その名前の通りですね、神様はこのザカリアを御心に留めて、そしてその祈りをしっかりと覚えていてくださり、そのザカリアに答え、その祈りに答えて、ヨハネですね、洗礼者ヨハネを与えてくださるという、そういうことを私たちに伝えている、聖書の箇所です。で、ここを読みますと、出来事が起こったのが、ちょうど祭司ザカリアが、たった一人ですね、主の神殿の奥の聖所に入って、神様にお仕えしている時であったことがわかります。神殿で奉仕をしている最中です。礼拝をしている最中です。ですから、こういう場面だったと思います。突然ですね、ガブリエルという天使が現れました。聖書の中の天使というのはメッセンジャーと言われて、神様の御言葉を取り継ぐものが天使の働きですけれども、13節を見ますと、天使は言いました。恐れることはないザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。こういうメッセージをですね、ザカリアに伝えたっていうんですよね。で、喜ばしい知らせであると、この天使は言うわけですけれども、ザカリアはそれで戸惑うわけですね。いや、それ以上に、天使自体に、驚いたかもしれません。何年もの間、夫婦で、子供を授けてください。赤ちゃんが与えられますように、そうした祈りを積み重ね、まさに今、それが叶おうとしているときにですね、ザカリアの口から出た言葉は、何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っていますって答えた。そんなことは起こるはずないでしょう。私たちもう年寄りなんですっていうふうに言ったんですね。とても皮肉なことだと思います。で、その結果ですね、彼は、沈黙を強いられる。一切物を言えなくなったっていうことが今日の箇所に出ているんです。では早速、少し前に戻りまして、この箇所をご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、今お話ししましたように、このザカリアは、ヨハネが誕生するまでの期間ですので、10ヶ月ですね、沈黙を強いられました。これは祭司という仕事柄、大変なことだったと思いますね。お話ができないわけです。いや、彼の生活の中でも、彼の生活においても、とても不自由でですね、不都合なことが多かった、この10ヶ月だったと思います。一言もお話できないわけですから。よく考えてみますと、日常、私たちもですね、沈黙を強いられる場面に出くわすことがあるんじゃないかなと思いました。例えば、今まで順調に行ってたんだけれども、大きなつまずきを経験したとか、失敗したとか、思いがけないような状況に出くわして、もう物が言えなくなった。それまでは自信を持って語っていたことが一切語れなくなった。厳しい現実に直面して物が言えなくなる。ある意味でザカリアが、そうでした。6節にありますけれども、ザカリアは正しい人だったとありますね。神の戒め、定め、もう落ち度なく実行していた人物でした。ところが、そうした祭司としての経験、知識がですね、全く役に立たない、無力なんですね。世間からするならば、祭司が急に物を言えなくなった。それは、祭司としては、恥ずかしい経験だったかもしれませんね。何かやったんじゃないか。そんな陰口が聞こえてきそうですね。で、ザカリアはそういう中に、置かれていたわけなんです。何もできない。人から 生まれたもののうちで彼ほど偉大なものはない。そにイエス様が紹介した洗礼者ヨハネが誕生する際、祭司ザカリアに与えられた務め、それは今日の聖書を見ますと、沈黙することだったって言うんですね。それだけだった。さて、そうした中、ここにはですね、妻のエリサベトも登場します。24節を見ますと、この後、妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたっていうふうに出てきます。次に、彼女が、何ですか、登場して言葉を発するのは、マリアが訪ねてきたところですけれども、それまでの間、身を隠していたっていうんですね。この時まだ子供は生まれていません。ザカリアと二人っきりでした。で、この老夫婦、これはもう想像ですけれども、エリサベトはもしかしたら、お話好きな女性であったかもしれません。でも話し相手、聞き手上手の夫がですね、何も言わないんですよね。神殿から出てくるなり、一言も喋ることができません。そしてその直後、自分のお腹に新しい命が宿ったということに気づく。本当に驚いたことだと思いますし、また恥ずかしかったかもしれません。で、そうしたエリサベトは25節、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと語って、5ヶ月間、身を隠すわけなんです。前使っていました、口語訳聖書で読みましたら、引きこもるっていう言葉を使っていました。彼女はザカリアと共に黙って、そして5ヶ月間引きこもってしまったんですね。ところで、今日私は説教台にですね、沈黙の恵みっていう題をつけたんですけども、いかがでしょうか。この時のザカリア夫婦は、すぐにこの出来事の恵みを、意味をですね、受け止められなかったんじゃないかなと思います。先ほどの詩編の77編にある詩人の祈りの思いの流れのようなですね、そうした思いをザカリアは持ちながらこの時を過ごしていたのではないかなと思います。でもこの二人の夫婦の本当に静かな日々を思い起こすと、ゆっくりと流れる時間の中で二人は黙っている。おしゃべりしたくてもできない。最初は身振り手振りの毎日だったでしょうけれども、次第にそうしたやりとりも減ってきて、でも不思議と相手との会話に反比例するように、自らの魂との対話が始まり、そして神様との対話も深まっていったんじゃないかなと思います。エリクソンという心理学者がいましたけれども、彼は私たちの人生を、の四季折々にですね、私たちのライフサイクルには8つの課題があるというふうに言いました。で、その時期その時期の課題と取り組みながら次のステージに私たちの人生導かれていく。そして8つ目のですね、最後の課題、最後の時期を人生の統合期というふうに呼ぶわけですけれども、そこで私たち一人一人に問われる宿題というのは何かっていうと、あなたは人生に感謝できるかどうかっていう、そういう問いだっていうんですよね。今まで振り返ってきて、本当に感謝できるかどうか。私は、このザカリアとエリサベトは、この沈黙の期間ですね、本当に恵みを味わい、まさに統合期をこう過ごしながら、最終的には、本当に感謝しますっていうものに変えられていったんじゃないかなと思うんです。で、その証拠に、この10ヶ月にわたる沈黙の日々、黙想の日々の後、ザカリアの口から飛び出した第一声、それは褒めたたえよっていう言葉なんですね。褒めたたえよ。68節に出てきます。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よっていう賛美の言葉でした。この言葉から始まる、後にザカリアの賛歌と呼ばれる賛美はですね、10ヶ月の間、沈黙を強いられ、自らを吟味し、恵みを数え、また心で反芻し、そして最終的にこうした賛美へとまとめられていく。で、それを心の中で温め、歌い続けた。そして、口が聞けるようになった時に、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、賛美したわけですね。 で、ザカリアは、この沈黙の期間、天使ガブリエルが、あの聖女の中で語った一字一句をですね、もう一言一言、味わったんだと思います。そしてその一字一句を漏らさずに、自分と深い経験を共にするために、今、引きこもっている奥さんのエリサベトに対してもですね、あなたが子供を宿したのはなぜであったのかっていう意味を、その自分が言葉が話せた時に、その天使ガブリエルからいただいた神の言葉一字一句を漏らさずに、まあ、伝えることを通して明らかにしていったのではないかなと思います。ある牧師が、まあ、こんなことを言ってたんですけれども、教会の礼拝は、今私たち礼拝を捧げているんですが、教会の礼拝は私たちの知恵が黙るとき、教会は私たちが沈黙を学ぶところだっていうふうに語っていました。私はそれを読みながら本当そうだなっていうふうに思いました。この夫婦の子供、ヨハネが成人し、洗礼者ヨハネとして悔い改めのバプテスマを述べ伝えていた後に、それに続くようにしてイエス様も公の生涯を始めました。イエス様は多くのことを説き、まあ、教えたわけなんですけれども、その教えを一言で言うとです。まあ、いろんな言い方できると思いますけれども、神の御心を求める、神様の御心がなるようにっていうことだったと思うんですね。私の願うところではなしに、神様の願うところが成就するようにっていうことをイエス様はよく語ってくださいました。先週の水曜日、鳴瀬教会で仲介会議が行われました。特に私たち長老教会にとって会議はとても大切な、語る場ですけれども、でも教会はああでもないこうでもない私たちの知恵を絞って語る場ではなしに、二人でも三人でも私の名によって集うところに私もいる、そうに約束し、実際にその語り合い、交わりの中、会議の中に共におられる、そのイエス様に、イエス様の御心を問いながら、私たちはおしゃべりし、会議をするわけですね。で、そのために大切なことは、私たちの側で、まあ、黙るときですよね。もちろん話してるんですけども、でも、黙るときですね。上を、上に、心を向けるときですね。共におられる、主の御心を、まあ、尋ねるときであります。神の前で、沈黙を知る者だけが、有益な言葉を語ることができる。自分が喋り続けるっていうことは、不信仰の印であるっていうふうに、ある人が言ってましたけども、まさにこの時、ザカリアは、本当に大切な、賛美の言葉を語ることができるものとして、神様の御心に生きるものとされるために喋ることができなくなった。まあ、沈黙を強いられたっていうことですね。さて、私は今日の聖書の箇所を読みながら、天使が現れた時のザカリアの戸惑いっていうことに心が止まりました。まあ、12節のところなんですけれども、12節を見ますと、ザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われたっていうふうに書かれています。本を調べてみましたら、この時代ですね、エルサレム近辺、まあ、ユダヤにはですね、1万8000から2万人の祭司がいたそうですね。かなりの人数だと思います。で、ザカリアは、まあ、5節によりますと、アビア組に属していた。まあ、アビア組っていうのはなんかいかがわしい組ではなしに、祭司の組ですね。歴代史上の24章出てく、読みますと、本当に由緒正しい祭司のグループがアビア組です。まあ、他もそうですけども。で、イスラエルにおける祭司職というのは、モーセのお兄さんのアロンの家の血を継ぐ者たちの務めでした。まあ、エリサベトはそのアロン家の血を継ぐ、まあ、お嬢さんだったわけですが、そのエリサベトとこのザカリアは結婚するんですけども、もしくは、レビ人の流れを組む人々の、まあ、職務がこの祭司でしたね。で、その祭司たちを24の組に分けまして、その8番目の組がザカリアの属するアビアの組でした。で、聖書によりますと、その順番はダビデ王の晩年の時代に、くじ引きで決まったということが書かれているんですけれども、それがですね、そのダビデの時からもずっと、この時代まで、まあ、変更されずに行われていたようなんです。各組は毎年 二回当番に当たるというふうに言われていました。で、その組の一人がザカリアですから、この時、主の聖女、つまり神殿の一番奥の部屋に入って、香を焚いて祈りを捧げるという務めに、くじ引きで当たるっていうことは、もうかなり低い確率ですね。1万8000から2マイル中の一人ですからね。まあ、人によっては一度もこの務めを果たさずに、まあ、召されていく祭司もいたかもしれません。で、現にこの時のザカリアもですね、この年になるまで、まあ、彼何歳って具体的には出てませんが、老人っていう言葉がありますので、かなり年を重ねていたと思いますけれども、この年になるまで一度も経験したことのない初めての、まあ、務めだったわけなんです。で、このように考えていきますと、くじを引いて、たった一人の祭司だけが一日神様の前に出て、とっても大切な務めに預かる。ですからこれは本当に祭司からしたら光栄な務めであると同時に、一方でですね、もし私がそれを引いてしまったら、引いてしまったらっていうの言い方なんですが、それに当たったら、とっても緊張する務めだったんじゃないかなと思いますね。で、そうした緊張感っていうのは一体どこから来るかっていうと、これ多分ですけど、間違いのないように、一つ一つ儀式が順序正しく、滞ることなく取り行うことができるようにっていう、そういう思いから来る緊張感だと思います。私は牧師をしていますので、それが少しだけこう分かるような感じがするんですね。例えば来週は洗礼式がありますけれども、洗礼式のための式順がちゃんとあるわけです。で、洗礼式の時にそこで立って、本当にその式順間違いないようにっていうふうに、自分にこう、思いながらやるとやっぱり緊張しますね。結婚式とか、葬儀もそうですね。一つ一つ、順序よくできるようにっていうことにかなり気を使うわけです。新学生の時に、私は渋沢教会で1年間研修させていただいたんですけれども、その時に浜崎先生がですね、結婚式の時の失敗談を話してくれたんです。浜崎先生とってもお話が上手な先生で、笑わせながらお話しするんですけども、結婚式の時に、誓約をしますね。愛しますって誓約をします。で、その後、誓約の印に指輪の交換をするんですけれども、その直前にですね、式次第には書いてないんですが、こう、新婦のベールを上げるっていう、儀式があるんです。で、浜崎先生が若い時に緊張しすぎて、誓約はしました。でも、ベールを上げずに、そのまま指輪の交換をして、そして二人を送り出してしまったっていう、その話をしてくれたんです。まあ、知らない人は、そういうもんだと思って見るんでしょうけれども、知ってる方たちがたくさんいたので、後からですね、ご婦人たちに、先生、あそこが違ってたって、こう、みんなから言われたです。とっても恥ずかしい思いをした。まあ、それを面白おかしく話してくださるんです。で、それ以来ですね、どういうわけか私は結婚式の時に、その場面に来ると、浜崎先生の話を思い出してしまうんですね。そして、自分に言い聞かせるように、ここでは、ちゃんとベルを上げる、ベルを上げるっていうことを、自分に言い聞かせながら、その式をしてるんですね。ですので、今度結婚式の時に、あの場面だなって皆さんも思われるかもしれませんが、そういうことがあるんですね。で、まあ、それは結婚式、まあ、おめでたい席なので、また笑い話で済んでしまうかもしれませんけれども、このザカリアの場合、立法に定められた通り、順序正しく、落ち度なく行わなければならない。とっても神経を使ったと思いますね。ある意味で、祭司という務めは、預言者は別ですね。預言者は、神から御言葉を取り継いでも、そのまま、その状況状況でストレートにこう語っていくんですけども、祭司というのは、どちらかというと、決まったことを決まった通りに行う仕事でありました。ですから一般的に祭司は保守的だっていうふうにこう言われていたそうです。自由に新しいことを取り入れることができない。むしろ式分通り、型通り考え、型通りのやり方しかできない人。まあ、そんなレッテルを貼って祭司をまあ批判することもこの時代の中にはあったようなんです。で、そうした祭司であるザカリアはですね、今ここで生ける神様の御前に出ていました。で、ザカリアも祭司ですから当然 間違いがないのように順序正しくっていう、そこに神経を使うがゆえに本当に緊張感を持ちながらこの務めを果たしていたと思います。で、その時のことですね、ザカリアが予定していた、つまり式順通り行かないことが起こった。で、それが11節の場面です。すると主の天使が現れ講壇の右に立った。12節を見ますと、ザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われた。その時の、彼の反応を、聖書はそういうふうに伝えています。私はここを読み、この時ですね、ザカリアがなんで不安になり、また恐怖の念に襲われたのかについて、いろいろ考えたんですけども、彼がそうなるのはよくわかるなと思うんですね。しかもこの時間違いがないように順序正しくっていうのが、この場面での一番の彼の願いで、神経を集中していた事柄ですから、ですから不安を覚え、恐怖を感じたのは当然だと思います。でも考えてみればですね、これは本当に、ここも皮肉なことだと思います。この時ザカリアは、目に見ることはできないんだけれども、生きておられる神様の御前に出ていたはずですね。その祭司が生ける神様の本当にリアルな臨在に触れた時に彼は不安になったっていうんです。ある人は、この場面のザカリアの様子をですね、ザカリアの手順が狂った、神が邪魔されたっていうふうに語ったそうです。その通りだと思いますね。ザカリアは神様に邪魔されたので慌てた。順序正しく滞ることなくやろうとしていた。そして自分が慌てて間違ったのではない。そうではなしに誰かに邪魔された。それも神様に邪魔された。だから彼はちょっと戸惑った。21節見ますと、この時神殿の外にはですね、多くの民衆がいました。祈ってました。で、彼らはザカリアが出てくるのを待ってたんですね。でも出てこないんです。で、そこにいた民衆は不思議に思ったっていうふうにあります。で、多分普段よりも長く手間取っていた、長く時間がかかっていたんだと思います。ただどれだけ何分ぐらい、何十分ぐらい、長くかかったについては、聖書は、話して、書いてませんね。聖書を読む限り、天使ガブリエルとザカリアのやりとりっていうのは何十分も要するような会話じゃなかったと思います。でも、その短い時間だったんだけれども、民衆はですね、いつもと違う。そのことに気づいた。つまり、それだけ当時、誰が中に入って、そのお勤めをしたとしても、出てくる時間っていうのは大体民衆には分かってたってことでしょう。このぐらいの時間で済むという、そうした目安のようなものが彼ら民衆の間にあったんだと思いますね。ですから普段と違うってことが分かって民衆は不思議に思ったわけです。もう一度このザカリアのところに戻りたいと思いますけども、ザカリアは慌てて戸惑っています。今まで何十年神様に仕えてきたベテラン祭司のザカリアが神様のリアルな働きに触れて不安になり、おじまどっている。でもどうでしょう、私たちはそうしたザカリアを笑えるだろうかっていうふうに思ったんですね。で、これは彼だけの問題ではなく、私たち一人一人に関係する事柄なんじゃないかなと思ったんです。今日私たちはこの礼拝に来たわけですよね。で、神様目に見えないわけですね。でもここにいてくださる神様ですね。で、その神様がもしかしたら、この時のザカリアに対してと同じようにですね、なんか私たちがちょっと困っちゃうような聖書の言葉を通して私たちに語りかけるかもしれない。そうした余地を持ちながら、私たちはこの礼拝に来ただろうかっていうことを考えさせられたんです。もっと言うならば、この時のザカリアは誰からも邪魔されたくなかった。時間通り、順番通り、ことを進めて、自分の務めを、果たしたかったんですよね。それが彼のゴールでした。でも、果たして、神様のゴールはそこにあったかどうかっていうことですよね。ザカリアという名前、冒頭でお話しましたが、神に覚えられているものという意味がある名前だそうです。どんな時にも神に覚えられている。その名前を帯びた祭司がザカリアでした。しかし、その神様の救いの言葉、 神様の約束の言葉が与えられたときに、このザカリアはそれを感謝して受け止める心の余地がなかった。むしろ不安になり、むしろそれは歓迎されない言葉のように思えた。なぜか、想定外だったからです。神様が彼の人生の今、この場面で直接介入されることを想定せずに、むしろそれをブロックして信仰生活を送っていた。そしてこれは、ザカリアだけの課題ではなしに、私たちにも当てはまるんじゃないかなと思ったんですね。少し、最後に私たちに当てはめて考えてみたいと思うんですけども、このことは別の言い方で表現するならば、私たちの生活はもしかしたら神様に邪魔されたら困るような生活になっていないかっていう問いかけですね。いかがでしょう。私たちは一人一人ですね、いろんな夢を抱き、また若い人ではあるほど自分の人生を自由に設計し、そして夢を抱き、シナリオを書くわけですね。でも私たちがクリスチャンになった後、そして祈りの生活を知った後、それで神様の交わりが深まる中でですね、そのシナリオということで言うならば、私たちの中にシナリオを書くことについて一つの心配というか、一つの不安みたいなものがいつも心に生じるのではないかなと思うんです。で、それは何かっていうと、果たして私が描くこのシナリオは、神様が私のために描いているシナリオと同じかどうかっていう問題ですね。もし違うんじゃないかとか、そうした不安が私たちの心に与えられるとするならば、やっぱそのことを今日のザカリアのように、そのことをなんでこういう気持ちになったのか、なぜこうやった心配になったのか、そのことをもう一度神様の前でやり取りすることが必要なのではないか。もう一度神様の前に自分で描いたシナリオの通り、滞りなく、この時のザカリアのように、手順通り物事が進むという私の思いや計画を、もう一度神様の前に差し出す必要に、があるわけですね。で、この時、ザカリアまさにそのことを求められた。私はこの準備をしながらですね、いつも思い出す、話ですけれども、創世記に出てくるヨセフのことを思い出しましたね。ヨセフもシナリオを書いたんです。牢屋に入った時に、給仕役の夢の解き明かしをして、その給仕役の長がですね、自分の身の潔白を証明し、そして自分が牢屋から解放されるっていうシナリオを書きました。でも神様はもっと壮大な豊かなシナリオをお書きになって、ヨセフにその一端を担ってほしいと計画しておられた。いつもお話しすることですけれども、仮にヨセフが自分のシナリオにこうしがみついてですね、ヨセフが願った通りのタイミングで彼が解放されたとしたら、2年後にファラオの夢の解き明かしはできなかったと思いますね。そしてファラオとの出会いがなければ、彼は総理大臣に抜擢されることも、そしてもっともっと大事なことですけれども、ヤコブの家をはじめエジプト全土、そして周辺諸国の人々の救済も難しかったことでしょう。もう絶妙のタイミングで神様のシナリオが進んでいきました。で、神様は私たちが手に握りしめているもう宝、もうこれがあれば自分は幸せになれる、これがあれば自分は幸いだと思っているその宝をですね、宝よりももっと素晴らしく豊かな宝、もっと素晴らしく豊かな恵み、シナリオを用意してくださっているんだということですね。今日は有名なエレミヤ書の29章に出てくる神様のご計画、どういう性質のご計画なのか、聖書の言葉がありますけれども、エレミヤはですね、神のために向かってこういうことを言ったんですね。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。そうに語っているわけですけれども、私たちはそれを受け止めるためにですね、神様の御前に静まり、御心を聞くとき、本当に生活の中のそれを受け止めるためのスペースっていうんでしょうか、余地っていうんでしょうか、 エクササイズでは余白って言ってますけれども、それを本当に必要としているのではないか。場合によっては10ヶ月かもしれない、ザカリアのように。この後書きましたけれども、箴言にこういう言葉がありますね。人は心に自分の道を与え、自分の道を考え、測る。しかし、その歩みを導く者は主である。というふうにあります。今日のザカリアの出来事はですね、私たちも神様に覚えられているものですので、神様はいつ私たちに介入なさろうとしているかわからないけれども、本当にその神様を礼拝しに、生ける神様を礼拝しに私たち来ているわけですから、私たちの知恵を一度ストップして、そして神様が介入してくださるその余地を私たちの中に残しておく。カール・バルトっていう神学者は、我々人間の自然の営みが神によって妨害されない限り、それは癒されることはないっていうふうに語ったそうです。神様に妨害されるとき、すなわち神様の介入が起こったとき、それは私たちにとって戸惑いのときですけれども、なんで私の思い通りいかないか、私たちは不満を言いたくなるときですけれども、でもそこから神様のシナリオが始まる。本来の恵みの生活が始まる。そしてすでにそれが始まっている。そのことを心に留めながら、この一週間、アドベントの時を過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。